三面。冬は特にご注意。ノロウイルスによる食中毒。夏場は細菌性食中毒の多い季節ですが、最近は冬場にウイルスによる食中毒が多数発生しています。ウイルスによる食中毒のほとんどはノロウイルスによるもので、11月から3月に多く発生し、患者数が多く、大規模な食中毒になりやすいので注意が必要です。グラフ、月別食中毒発生状況、全国。グラフの説明。食中毒菌、ノロウイルス、寄生虫、自然毒の発生件数を1月から12月まで月別に折れ線グラフで表しています。縦軸は0から100まで20件ずつ目盛りを取っています。寄生虫、自然毒は年間を通じてほとんどなく、一番多い10月で20件ほどです。食中毒菌は夏にかけて増えて、ピークの6月から8月は60件を超えています。ノロウイルスは夏場の発生はほとんどなく、11月から3月にとても多くなっています。最も発生件数の多いのは1月で90件を超えています。グラフ終わり。クエスチョン。ノロウイルスって何？アンサー。直径が25から35ナノメーター。ナノメーター、100万分の1ミリメートル。の極小球形ウイルスで、通常の食中毒菌、細菌などより少量、10から100個のウイルスで感染します。冬場に流行するオート下痢症の原因ウイルスの一つです。写真、ノロウイルス、電子顕微鏡写真。写真の説明。丸いものがブドウの房のように集まっています。写真終わり。クエスチョン。感染するとどんな症状が出ますか？アンサー。感染してから24時間から48時間程度で発症し、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱が1日から2日ほど続きます。感染しても症状のない場合や軽い風邪のような症状のこともあります。クエスチョン。どうやって感染しますか？アンサー。食品や人から感染します。食品からの感染。感染した人が調理などをして汚染された食品。ウイルスの蓄積した加熱不十分な二枚貝など。人からの感染。患者の糞便や嘔吐物からの二次感染。家庭や施設内などでの飛沫などによる感染。ノロウイルス食中毒の予防方法。手洗い、健康管理、中まで加熱。それぞれにイラストが載っています。手洗い。イラストの説明。泡がついた両手、周りに、調理前、帰宅時、トイレの後の文字。終わり。石鹸で手指を十分洗浄しましょう。健康管理。イラストの説明。白い三角巾と服を着た人がお腹を押さえています。終わり。症状があるときは食品を直接取り扱う作業をしない。中まで加熱。イラストの説明。白い三角巾と服、マスクをつけた人が大きな鍋をかき混ぜています。終わり。85度から90度 C で90秒間以上加熱する。消毒。イラスト。イラストの説明。包丁、まな板、布巾などにスプレーしているところです。イラスト終わり。ノロウイルスの消毒には、消毒用アルコールはあまり効果がなく、次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤が有効です。調理器具などの消毒や、汚物などの後片付けには、次亜塩素酸ナトリウムを使用しましょう。 調理器具などの消毒には 200ppm、 汚物などの後片付けには 1000ppm の濃度が必要です。洗剤などで十分に洗浄し、熱湯で加熱する方法も有効です。汚物の適正な処理。イラストの説明。三角巾、マスク、エプロン、手袋をつけた人が汚物を拭いています。イラスト終わり。次亜塩素酸ナトリウム 200ppm の作り方。1、2リットルのペットボトルに水を半分くらい入れます。2、ペットボトルのキャップ約3杯分の家庭用塩素系漂白剤を加えます。3、水をペットボトル1杯まで入れて蓋をしてよく混ぜ合わせます。濃度 1000ppm の次亜塩素酸ナトリウムを作る場合は、1のペットボトルの大きさを 500ml にします。作り方の1、2、3がイラストでも表してあります。問い合わせ先、県庁生活衛生課、電話099-286-2786。北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を目指して、1970年代から1980年代を中心に、多くの日本人が北朝鮮に拉致されました。北朝鮮は長年にわたり日本人拉致を否定していましたが、2002年、平成14年9月の第1回日朝首脳会談において、日本人を拉致していたことを認め、同年10月に拉致された日本人のうち5人が日本に帰国しました。政府は北朝鮮による拉致被害者として17人を認定していますが、その他にも拉致の可能性が疑われる行方不明の方々が多くおられます。昨年、平成26年5月の日朝合意により、北朝鮮は包括的かつ全面的な調査を約束しましたが、帰国されていない被害者の安否に関して、未だ北朝鮮から納得のいく説明はありません。囲み。北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を願う県民の皆様一人一人の声が、解決に向けた何より強い力となり、被害者ご本人とご家族の大きな心の支えとなります。皆様の温かいご支援とご理解をお願いします。右下に水色の折り鶴が載っています。囲み終わり。鹿児島県に関係する拉致被害者等。今から37年前の昭和53年8月、市川修一さんと増本留美子さんは、日置市、当時日置郡吹上町の吹上浜海岸に出かけたまま行方不明になりました。また、民間団体である特定失踪者問題調査会が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できないとして、独自に調査の対象としている特定失踪者や、警察に届けのあった北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の中にも、本県関係の方々がおられます。写真、市川修一さん、当時23歳、増本留美子さん、当時24歳。写真の説明、二人の顔写真が載っています。写真終わり。ブルーリボン。ブルーの色は日本と北朝鮮を隔てる日本海の青、そして被害者と家族を結ぶ青い空をイメージしています。北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じている意思表示なのです。政府拉致問題対策本部ホームページから、ブルーリボンが載っています。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題をはじめとする、北 北朝鮮当局による人権侵害問題を解決するためには、この問題について誰もが関心を高め、認識を深めることが大切です。そのため県では法律で定められた12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、各地域振興局、鹿児島地域振興局を除く、市長やイオンモール鹿児島など県内17カ所でパネル展を開催します。パネル展では、拉致被害者の写真や拉致被害者のご家族から寄せられたメッセージなどを展示します。ぜひ一度ご覧ください。ポスターの説明。海と雲がいっぱいの空の写真。雲の真ん中あたりが光っていて、光が海にも映っています。上部に大きな文字で、救い出す、絶対に。真ん中よりやや下に、この海の向こうにあの人がいる。取り戻す、必ず救い出す。拉致問題の解決のためには、私たち一人一人の強い思いが必要です。下部には、北朝鮮人権侵害問題啓発週間、12月10日から16日と書いてあります。ポスター終わり。パネル展の開催場所、期間など、詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。問い合わせ先、県庁社会福祉課、電話 099-286-2828、キーワード、鹿児島県拉致問題で検索。